亀井勝一郎作バレエ書の花。北海道の花といえば、誰でもまずスズランを思い出すだろう。私の小学生中学生時代には、湯の川のトラピスト女子修道院の遥か前方の丘はすべてスズラン畑であった。自由にそこへ行って好きなだけ摘んでこれたが、今はどうなっているか知らない。消滅してしまったのではなかろうか。しかし、スズランよりもっと私の好きな花はバレエ書の花である。函館の東部、湯の川から20丁ほど歩いていくと、そこにトラピスト女子修道院があるが、この付近はすべてバレエ書畑かトウモロコシの畑である。北海道のバレエ書は有名だが、あの花を注意する人は少ないようだ。芋の方だけ注意しているが、6月頃からそろそろ可憐な花が咲き始める。白と紫がかったのと2種類あるが、決して派手な花ではない。厚ぼったい花びらで、それがやや外側を向いて、小さくつつましく咲いているだけだ。平凡といえば、こんな平凡な花はあるまい。しかし、よく見ていると、実に清楚だ。ういういしい百姓の娘の耳たぶのような花だ。修道院へ行く道の左右のバレエ書畑の花の盛りの頃、私はバレエ書の花見と称して、よく散歩した。この花の感じは、周囲の雰囲気にもよるだろう。東京の郊外で見ては、それほどではないかもしれない。修道院の赤レンガの塀とか、聖路のある牧場とか、高いポプラの並木を通して、白い雲の流れてゆくその下にこの花を見たとき、初めて感じが出てくるのかもしれない。函館の郊外と言ってもいいが、そこに大沼公園がある。前に述べた駒ヶ岳のふもとである。しかし、私は駒ヶ岳の裏側、つまり太平洋に面した裾野一帯が好きである。札幌から汽車で函館へ向かうとき、ここを通過するが、荒涼として寂しい風景、いや、風景とも言い切れないほど、荒削りで凄まじい姿は見物である。駒ヶ岳は時々噴火するので、頂上は無論裾野全体にわたって樹木は非常に少ない。大沼公園の側からはほとんど気づかないが、太平洋岸を通るときはそのふもと間近く通るのでわかるのだが、赤茶けた溶岩と砂岩の断崖が大きく幅広く続いている。奇怪な山容である。樹木が一本もない赤みがかった山頂ほど薄気味悪いものはない。裾の方は緩やかに伸びているが、噴火によるひどい傷跡のただ中を通っているような感じである。ふもとから太平洋岸の波打ち際まで若干の樹木はあるが、それも半ば砂地に埋もれた干木に過ぎない。砂漠のような地帯である。それでも、どうやら開拓して、バレエ書やトウモロコシを植えているのが、車窓から見える。人家もわずかながら散在している。函館へ向かう汽車の窓の右側には、駒ヶ岳のそそり立つ赤い肌の断崖が見え、左側には、無限に広がった、太平洋の土塔が眺められる。こういうところに住んでみたらどうだろうか。寂しさに耐えられるか。もっとも汽車へ乗るとわずかの時間で函館へ行けるが、こうした土地で厳しい冬を迎えたり、また星のない深い夜など、人々はどんな気持ちで生きているだろうか。住んでいる人はそれほど感じないかもしれないが、 ふと通り過ぎる私などには、肝を潰すような石漠たる土地である。しかし、私は心惹かれた。美しい風景に対して、もし醜い風景があるとすれば、それは美しい風景を汚している風景であろう。観光地帯としてもてはやされるにつれて、美しい風景も醜く変貌するようである。ところで、この太平洋岸側の駒ヶ岳など何と名付くべきだろうか。美しいというのではない。無論観光客など一人もなく、そういう汚れは全然ない。つまり美しいというにはあまりに凄まじく荒涼として、度肝を抜くような面魂を持っているということだ。人間の目で愛されるにはあまりに荒削りで、大まかで、原始的なのだ。そうだ、原始と呼ぶのが一番いい。風景以前の風景である。人間の目で愛撫される以前の風景である。日本にはこうした場所が他にもあるに違いない。ある年、汽車でここを通った時、小さな駅の傍らの畑に馬鈴薯の花を見つけた時は嬉しかった。堂々とそびえる駒ヶ岳の原始の姿に対して、この花は凛子として、清らかに小さな口を開いて歌っているようであった。